2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
ということでございまして、いやー相当体調悪いんですよ。
そうね、
いやー寒すぎて。
寒いよな。
寒くて腰痛いっていうのは初めてです。僕、
俺ね、雪かきで腰痛い。
え、
雪かき
、
うん、
雪かきしたんですか。
雪かきした。宮崎生まれの
ラーメン屋さんかなんかやって
る
んでした
っけ、のやつが、
はい、
いや誰も雪、うちのアパート高齢者が多くて、
はい、
みんなやんねえから俺がこうガンガンや
った。さすがですね。
やっぱりあのご近所の付き合いがあんまりないんですけど、
はい、
ちょっと帰ってきますねなんていうと、ちょっと感謝されたりとか、
あら、まあ、
なんかおかげさま感が出たりとかして、
は
あ
は
あはあ、あ、なんかこう
地方の AM ラジオかオープニング。何だこれ。そうそう、
実ネタから入ります、ね、
革命軍の革命放送っていうので始まってるんですよこれ。え、 4,5 年やっても何ですか。え、サミで腰でね、雪かきで近所のコミュニティがじゃないでしょね。
ビシッとさ、
早朝の AM ラジオのトークですよ今。
言うべきというか言う
なれずな。
確かにですね、
こういう革命放送のこう、元を取り戻すっていう意味で、
そうですね、
ちょっと今日はあの、
なるほど、
うん、あの今日はちょっとあのゲスト
を、はい、相当張り切ってる日なんで。
そうですね、
張り切る、あのね、張り切る日と、抜く日と、
なるほどですね、
今日は張り切る日、
珍しくなんか
自分でまとめてきちゃった。
まあ今日1本目ということでね、はい、自己紹介しておきましょうか、はい、ね、錦糸町フットボール義勇軍、我々は革命義勇軍であります。私は櫛田家田代ライト長、ライト総長であります。そして
ホットな参謀長である、
はい、はい、ナイナルフットボール革命の指導者ロック総長である。
よく考えたらこのファンデーション越しに一般の方がいるわけですから。
ああ、そうか、すげえ、
ロックホットな参謀長
でかい
大人の声でね、何言うてんねんいう話になりますから。これあの貸し会議室みたいなところでね今撮ってます
ね。
いろいろな社会との接点をね保ちながらやっていかなきゃいけない。
ね、
非常識をやるのにも常識を保たなきゃいけない。
ギリギリで。
というわけで、
ギリギリで。
よろしくお願いします。まあ、今日もね、今日は久しぶりにこの方がご紹介ください。
はい。
モックショーイである。
いやあ。モックショーイじゃないですか。
モックショーイ最近のどうでしょうか、知らないのかもしれないですけど。直近で言えば本ですね。
そうですね、
周期文化論の3巻、
はい、
オープニングを飾るなでしこの、
なでしこの話をね、スポンサーさんの立場からという話もありながら、
ねえ、立ちましたね、早いね、早いですね。一キャスさん出てたいただいたのが2015年ですから。い
や、そうですよ、それはもう2年なんてもんじゃないです。そうですよ、
年取るはずだね、
うん、だから2年半ぶりの、ね、登場ですね、
ちょっとね、目視も背伸びましたね、やっぱり2年も経つとね。
伸びないの
年齢ですか。
なんか今日はしっかりあのなんていうんですかね、スーツ姿というか社会性を感じますけど、今日
まあ社会とのつながりは持っておかないとね。
そうですよね、すいません、急遽ねお呼びして寒いのに。
いえいえいえ、
ありがとうございます。お会いしたかったです。
ありがとうございます。
いろいろツイートの方はねお見かけしておりますけれどもね、うん、いろいろ活動されてる、
はい、
目標もね、
はい、で、あのこの度あのちょっと呼んできてもらったのは、
はい、
あの最近巷を賑わしている
、はいはい、
横浜マリノスから、はい、川崎フロンターレに移籍した斉藤学君の移籍のやり方について、
は
い、
は
い、異論反論オブジェクションみたいな感じで、まあ、カンカンカンカン
と言ってんですよね、
ツイッターで炎上し、ね、し、気鋭のまた火が吹きみたいな、
あれどういうことが要は問題になってるんですか。禁断だと、隣町にと、うん、いうことですか。
ということ、
あのあれだ、優勝してたゾーンマネーが入ったかなんか知らないけど、お金で持ってっちゃうとは何事だ、うちのしかも看板だぞっていうことですか。
ということなの？
うん、まあそこがね、
目標入りね。
そうですね。自助をね、若干こうマリノスサポーター側と外側で見方が違うんじゃないかなっていうところが感じられる話ですね。
最初のキリとするところは、まあ、俺がなんでこんなに揉めんのかなと。
なんで普通の一般的な遺跡と何が違うの？
事実確認として、うん、何の出来事で何でまず燃えたっていうのはあるんですか？目視焼夷的に
揉めているポイントは、うん、まあ、いわゆるゼロ円遺跡というやつですね。
はいはいはい。
あ、つまり、まあ、遺跡金を残さずに契約満了で、うん、他のチームに遺跡しちゃったよと。
なるほど。
で、斉藤学君がフロンターレにってことですよね。
フロンターレに行きましたと、まあ、フロンターレに行ったということを、まあ、マリノスサポーター以外の方は結構大きく扱うんですけど、
なんかそこを論点に従い
ますね。そうなりますね。でもマリノスサポーターは多分そこではないんですよね。それは
おまけ、
そう、そこはおまけ。フロンターレに行った話はおまけで、うん、そのゼロ円遺跡ということが、はい、まあ、起きたということと、うん、今後も、どのクラブもきちんと手当てしておかないとそういうことが起きて大変だよと。
だから複数年契約して違約金を取るみたいな形にしとかないと、
う
ん、
そうですね。
僕はそこじゃなくて、学ぶが移籍することが悪い、まあだからゼロ円だろうが移籍金と、まあ移籍金、逆に言うと金を残せば OK なので、
金残せば OK でしょ。
金を残して移籍する分は、おお、
相当ね。だからマリノスのサポーターの、まあ、大多数の声を代表して、今モック翔夷が言ったように、いたチームが川崎かどうかよりは、ゼロ円で契約をしてしまっているっていうところが、うちのクラブに対しての文句なのか、まあ、その選手や代理に対しての文句なんかちょっといろいろあると思うんだけど、相当はポイントは違うってことでしょ。
僕はね、ポイントは違うくて、まあ、中村俊輔にしたって、斉藤学ぶにしたって、クラブの顔みたいなのがポンポン流出していくわけですよ。僕個人的には、その例えばその中村俊輔なり学ぶなりっていう、そのチームの顔であった、まあ長年ね顔であった選手がこう抜けていく段階で、どうしてもこうサポーターの声的にはあまりその批判なんていうの、喜んで出してる感じではなく批判的な感じで出ていってると、そのチーム自体の求心力がなくなっちゃうよねっていう感じはある。そこのサポーターはなんでそうまでするのかな。例えば、まあ、僕が J1 のクラブでは、まあ、鹿島しか見たことないから、だから鹿島が元山が出るよ、元山も看板選手だったの、そこそこも使えなく、まあ、怪我もあって使えなくなって10番を背負ってる選手だよね。だから出すときに快く出すわけですよ、クラブは。その何ていうの、移籍も当然元山なんて、あの複数年契約の最後の年に出してあげるわけ、ちゃんと。で使う時間も急にガンって減らすんじゃなくて、ちゃんと勝負どころでは元山の場所を作ってあげて、顔を立てて、戦術の中でも、それで結果出なくてもサポーターは、まあ、元山はこういう感じだからこの使われ方でしょうがないよねっていう、その理解を持って、出してるっていうこと、そういうのをやっぱりこうチームの哲学として、持ってないから、こういうことになるんじゃないのっていうのが僕の論点。
なるほど。マリノスサポーターはロック総統が言う哲学ってことで言うと、多分一本筋が通ってるんですよ。それはその移籍していく選手とクラブとの関係とか、移籍の仕方だとか、そういったものによってその移籍を歓迎するとか、快く送り出すか、それに対して批判するかっていうのは個別にみんな判断してる。
個別に
、うん、そケースバイケースで、じゃあ今回は斉藤学ぶ移籍に対して批判が出てますと、うん、川崎フロンターレに移籍しました、うんうんうん、だけどもかつて山瀬 選手は川崎フロンターレに移籍したんだけども、これ心よく送り出していて、とどろきでもマリノスサポーターからバンダイの拍手が選手紹介の時に起きた。まあ、中には山瀬がマリノスから点取って拍手したやつがいて揉めたりとかありましたけど、でもそれぐらいだったりする。個別にこう判断するっていうところで、マリノスサポーターは多分の哲学っていうものができてるんだと。
この個別にその判断するんで、その個別って何が違うの？
個別っていうのは、そこまでの経緯によるんですね。一番過去で分かりやすかったのというと、小宮山っていう選手が川崎フロンターレに移籍したんだけども、これものすごい批判されて、ものすごいブーイングされたの、これ何かっていう と、移籍する前の直前の試合で、小宮山が多分移籍を迷っていたのか制裁を欠いてた数試合、数試合制裁を欠いてて、川崎戦でものすごいミスをして、マリノスが負けて、でその直後に川崎に移籍しますっていうのを発表された、
これもシーズンオフですよね。
シーズンオフ、これものすごいこう批判をされた小宮山は、ね、
なるほど、
なんだ、まあ、川崎に行くかどうか迷ってプレーして、それでミスしてそこに行くのかみたいな。
でも サポーターがそう思っちゃっただけの話ですか？
だからそれぞれサポーターが思って決めてる。
それ哲学かい？
だと思いますよ。
そこだな、俺が違うところは。
なちょっとどういう話なんですか？
移籍金をゼロで出ていった、それはクラブにお金を残さなかったから批判が出てるっていう声と、あとは斉藤学はシンボリックな選手だから、それをマリノス出してまうんかいっていう批判がある。でも相当はそうじゃないと思ってる。それは鹿島がそうであるように選手を大事に送り出してない、送り出し方に問題があるっていう話ですか？
そうそう、僕はクラブに、例えばよ、例えば中村俊輔にしたって学にしたって、今後そのプレーする期間のクラブの年数で考えたらもう絶対少ないと思います、他の方が、マリノスが在籍最も長い選手になると思うんですけど、そういう選手がそうは、例えばマリノスの DNA を持ってる選手だとするならばよ、帰ってこれる環境とか、そういったそのいわゆるマリノスイズムみたいなのを持ってるのが戻ってくるっていうものを作っていかないと、これ、まあ、ちょっとその先後になる、後というか先日話したのはシティのその査定の方法で、そのクラブはこういうふうにそのマリノスは、
なんかあるらしいですね、
その切る選手と、入れる選手を決める的な話もちょっと聞いてたけれども、もしそこがそのシティの哲学にもしなっていくんだったら、それはマリノスっていうものを支えるのはいわゆるシティの数字が哲学になっていくっていうことに僕はなっていくんじゃないかなっていうふうにはなっていて、それだと、まあ、その求心力という言葉一つを取るとざっくりとしてしまうかもしれないけど、マリノスの伝統っていうのはズタボロになっていくんじゃないかなっていうふうには僕は見える。そこを起因する意見がこの俊輔の件にしても学の意見にしても僕見えなかった。そこが僕は分かんないんですよ。
あ、多分そういったこう快く送り出して戻ってまた来れるような環境を作って、そのクラブの伝統を守っていくとか求心力を作っていくっていう話、まあ、それが納得できないかっていうと僕は納得できるとこだし、多くのマリノスサポーターもそこは納得ができるとこだと思う、だからそれは多分あまり意見の違いがないとこ、なんだけど、それともう一歩違うところとして、クラブはずっと存続するし、サポーターはクラブを応援しているんだけれども、選手は移籍するし、引退もするし、変わっていくので、クラブと選手とどちらかを取らなければいけないっていうシチュエーションが出てきた時にどうするのかっていう話なんだと思うんです、
そうそう、それは間違いない。
その時に、中村俊輔の移籍の時も若干、まあ、そうであったし、斉藤学の移籍の場合はもちろんそうなんですけど、こういう移籍をされるとクラブって痛手だよね、だから同じようなこと繰り返してもらっちゃ困るよねと、なんでそこを それは歓迎できる移籍じゃないんだよってことを伝えていくっていうことが今結構マリノスサポーターの中では起きてる話です。 こんな移籍してもらってたら困るんですと、
う
ん、
それはそ あの怒りというかストレスをどこに向いてるかっていうと、サポーターたちはクラブの強化部とか経営者に向くのか、うん、その斉藤学という選手に向いてるのか、その代理人ロベルトさんに向くのかっていう、いろんなその、
ね、
ここ先ってあるじゃないですか。そこもいまいち掴めてないんですけど、
そこでいくと一番は今回の決戦行けば代理人ロベルトを作
る
に向いてます。これは
要はクラブはそういうなんか代理人に利用される、そんな経営手腕じゃダメでしょというなんかあれ、
クラブにね批判ほとんど多分向いてないんですよ。
そこが分かんないんですよ俺と。ここは学ぶに行くべきところでもなく、僕はロベルト・ツクラにも行くべきところではないと思う。で正直言うと、まだ引き合いを鹿島に出すけれども、鹿島にもインチキな代理人がいっぱい出入りはしてましたよ。ブラジル系のね、それはもう間違いないんですだけど
言っちゃなんですけどね、 J リーグ始まって20年近くでね、うん、怪しくない代理人って全体の2割ぐらい大体8割はねやばいなみたいな、
やばいなっていうやつが来る
大体どこもそうですけど、
そうなん
です
、ね、
代理人ですよ、
代理人、
代理人その代理人が
稼いでなんぼですから、
代理人が鹿島に出入りするたびに、その鹿島が、あこいつやべえやつだなっていう風になった時にそこと契約してる選手に対してのその出し方とか、例えば引き抜こうとしてるやつとかに関して、例えばその、ダビとかがその中東に行くよとか、
中東あったね、
逆に言うとダビを売り込んできた人間とダビを中東に売っ払っちゃったやつ一緒なんだけど、
なるほど、
一緒なんだけど、うん、結局ダビを出すことに関して、あまあ、金を払うような最初から持ってきた段階で金を落とすような契約を鹿島は絶対そいつとするんですよ、うん、するんですよ。で学ぶの場合はね、ロベルト・ツクダなる人間がどういうふうな、その例えば、その昨年ゼロ円移籍を狙ったんじゃないかということもちょっと書かれてたりとか、出す時にマリノスの運営に対してネガティブキャンペーンを張ったりとかしたんじゃないかとかっていうことも目標のブログにも書いてあったけれども、そうもしそういうことであるんであれば、そこをしっかりクラブ側がちゃんとその例えば、いや学ぶのその複数年契約なりなんなりを勝ち取れなかった部分であって、シングルの契約になってるわけだから、うん、そこは僕はクラブ側の僕は不手際やと思うし、何やってんねんっていうところは学ぶに向くところではなく、クラブに向くところだ
から、だから代理に転がされてるクラブの経営側の、うん、方が問題でしょっていうの
が、そうで、まあこれをね、まあ鹿島はそうだけどマリノスは違うねんっていう、もしそれ言うんだったらもうそれで終了なんだけど、うん、逆に言うと鹿島は怪しいなっていうブラジル系の代理人が来たぞって言った時に、まあジーコの匂いもあるからね、そうああいうそういうサポーターが出てきた時に、お前ブラジルで一緒仕事できへんにしたるぞっていうような
そんな存在なんですか。
いやジーコはやばい
です、やばいよ
本当ジーコ怒らせたらやばいです、
そんな、ね、一発
黒い白いペレじゃないですかそうそうそうそう、言えたんです腹黒い白いペレ、
そうそうブラックペレ、じゃなきゃ代表監督なんかならないから、
だってジーコ当時とかスポーツ大臣やってるぐらいの人、そうブラジルでも
当然フラメンゴだし、
そう
もうそりゃ
そうか
お前なそんなことしてたらな、ブラジルで一生仕事できんようにするからなっていうような、ちょっとやっぱそういう
あんな高い声でそんなこと言うの
プレッシャーも
アシケーって言いながら
アシケー言うねー
って言って、
そういうプレッシャーもあるんですよ。だから僕としては今回の移籍においてとか中村移籍のに関しての移籍に関しては、僕はクラブ側の不手際やと思うんです。そのシティの査定がどうこうとか、
そういう意味ではないんだけど、その論調が全然見かなくて、まあ目にするのは学ぶ死ね、ロベルト・ツクラ死ね、あのいう感じでしょ。まあフロンターレめ金で引き抜きよってからにっていう話じゃなくて、な
るほどね、それはでしょ、ツイッターで、
ツイッターの話で、僕はあのツイッター
便所の落書きみたいな、
便所の落書きからはそれしかなかった。
だけどさ、まあそれ本心っていうかさ、そのサポーターのマリノスのサポーターがまあ2万人ぐらいいるとしましょうよ。でもあのサッカービジネスのなんちゃらとかクラブ経営とか、そこまで深く理解してる人がそのまず分母の2万人のうちにどれぐらいいるかと、それとさらにその深いところで長年そういうそのいろんなケースを理解した上で今回の学ぶはこうだみたいな風に、例えばまあモックショイは割とこうそれをあのちゃんと客観的にも見てる人だと思うんだけど、そういう人がどれだけ2万人の分母にいるかはさ、まあちょっと分かんないよねとは思うのね。だからツイッターなんか書くときってのはさ、一応感情の発露だからさ、まあ学ぶことで書きたいんじゃないのみたいな。
まあもうそれも分かる、それもあるけど、でもそこが出始めちゃったら、
出始めて、
出始めちゃった時点で僕はやっぱりちょっとそのクラブが
違和感感じるんでしょ、外はね、
そのクラブが一流クラブになり得るチームになるかって、要は素人が多いわけですよ、うん、要は素人が多いわけですよ、あの哲学が分かってないの、うん、だから僕はそこが
憂いてるわけですね、もっといいチームになるためにはってことです
か。まあ、例えばだけど、そのフロンターレとクラブ、これはたまたま学ぶがフロンターレに行ったからそう思う、そう言ってるだけじゃなくて、フロンターレって大久保が変な形で移籍したじゃない、東京に、FC 東京ね、で FC 東京でまたクソにも役立たない、
1
年でまた出戻りで戻ってくるじゃない、
あれは予備動作でしょ、戻るための
なるほど、
あれは一旦ディフェンス外す動きでしょ、
あれ柳沢さんの得意なこう
オフサイドの
裏を取ったわけでしょ、
ウェーブの動きですね、
あ、そういうこと
フォワード独特の
動きを学んでます、
そういうこと、それを何クラブの移籍間でやるわけ、
しかもそれは多摩川をね
渡って あれがオフサイド
ライン、多摩川
ね、
そうなんですよ。
まあいいや、そんなね深読みはいいんだよ、そんな深読みでも、そのフロンターレのそのサポーターが帰ってくる中で、まあ僕もウォッチャーでしかないけど、フロンターレは大久保恥知らずというところも見、
川崎さんの反応はそういうのなかった、
そう、まあ、あったけど、どっちかというと、うん、大久保がいてくれて楽しいねって、あのたこう ACL をやっていくためには、まあ、フォワード1枚は、ね、多い方がいいよねっていう論調になってて、うん、そのいわゆるパッションでやっつけてないかったんですよ、はいはい、
つまり今の話もその一応川崎フロンターレのサポーター像的なね、うん、あの一応こうセグメント的にくくればそういう傾向っていう話であって、そうそうそう、中にはホクホクそうも思うし、もうあとは目処理が冒頭言ってたようなケースバイケースで、大久保の場合がじゃあ FC 時に出てく時はどうだったのかという時に、そんなに感情がフロンターレのサポーターも悪くないから戻ってきた時もおかえりみたいな、つまりこれはだから非常にその条件設定がいろいろ混ざり合うから、一概にさどこどこサポーター言いづらいんだけどさ、
でもさ
外に出る方は分かるよ、
でもさ僕はちょっとウォッチャーでもあるけど、フロンターレの選手が移籍で抜いた時に、うん、クソ死ねはあんまない見た感じ、うんうん、
なるほどね、
うん、あのフロン
じゃあ表現
表現 の,
その攻撃対象を選手にしちゃうっていうところね、
そうね、そこが僕はマリノスの心配してるところで、今日産のその血流がなくなってきて TFC グループがこう牛耳ってき始めたなっていうところはよくわかるし、日産の流れがないから横須賀になんだか練習場だかどこかできるんでしょ、
ね、う
ん、
そういうのありますね、
この25年経ってやっとなんか市民クラブの匂いというか、そういうこう地域でなんとなくそのやっていこうかなっていうのがやってきたな、日産が外れた部分もあって、そういう新しい動きになってきてるのかなっていうところも、僕はちょっとマリノスの新しい態度もちょっと感じたりはするんだけど、旧来以前のそのいわゆるコアサポって言われてる人間が、そのやっぱり旧態以前のその哲学とかを持ってると、俺これいい DNA が戻ってこないクラブになってくるんじゃないかなって
心配してんの、
心配してんだね、
憂いちゃってる、
マリノスの本当のコアサポ、今コアサポって言葉ですけど、
浅縄みたいですね、いいのでいいですね、
コアサポは あまり選手の移籍批判しないです、うん、で、まあ、さっき言った結構ひどい言葉で書いてるのはその少し外側ですね。だからまあそのどこでどの程度の応援してるかっていうことによってもまた反応は違ってるところはあると思うんですね。で確かにあの相当言われるように非常に汚い言葉とか刺激的な言葉で書くっていうのはまあクラブの価値を落とすことにもつながるから、まあそこは良くないんだろうなっていうのも納得するところです。その一方で、じゃあそのなんでクラブに批判がいかないのって話
ね。うん、あ、そこですね。
そう。そこについては多分分かりにくいので、説明をしますけど、そのまあ、じゃあクラブじゃなくてなぜロベルト佃っていう代理に行くのかって話ですけど、まあ斉藤学今回移籍ですと、で昨年中村俊輔移籍です、はい、榎本哲也移籍ですと、はい、それから、2008年中村俊輔が仮契約したのに、うん、来なくてエスパニョール行っちゃったと。でこれ全部同じ代理人 で、うん、でかつただトラブルということよりはその移籍の際に大体クラブ側に非があったとか、うん、誠意がなかったから移籍することになりましたとか、まあ、一方的な情報がかなり出てくるっていうところ
は、ね、それはその情報ネガティブキャンペーン情報は誰が出す、
ロベルト、
どれ方面が出すんですか、代理人方面
が出す、代理人方面だろうなと思われる、ね、記事がやたらと出てくる
から、ね、あ、そのスポーツ新聞に書かせるっていうね、
そうですね、あとはその移籍した選手のインタビュー記事っていうのはたくさん出てくる、その取材の機会をたくさん作ってて一方的に言われるっていうところがあるから、まあ、それも繰り返されてる。
なるほど。
だからまあそこについては
またかと、
またかとクラブ守んなきゃいけないぞというようなことも、
やっぱりロベルトに転がされてるぞみたいな、
ね、そうですね、だから記事が出ると第一波襲来みたいな感じになるわけですよね。
いつか見たぞこれはみたいな、
うん、また来たなっていうふうになるっていうのがあります。
じゃつまりそういうネガティブキャンペーン、クラブをそのスポーツ新聞等々で行われる方がクラブの価値を毀損する。
そうですね、
要するに便所の裏でクソ死ねって書く毀損よりもそっちの方がダメージでかいなっていうことをマリノスのサポーターは経験則で、
まあどっちもダメージありますけど、まあその新聞記事にたくさん出るものの方がたくさんの人の目には触れるから、そこはカバーしなきゃいけないなっていうふうになりますよね。それとじゃあなんで複数年契約できなかったのって話ですよね、昨年度の、
あ、そもそも
ね、斉藤学の。でこれについては致し方ないところがあるだろうなというふうに周りのそのサポーターはみんな思ってるんじゃないかなというところがあります。なぜかっていうと、中村俊輔の抜けます、榎本哲也抜けます、なんかシティグループが入ってクラブ良くないんじゃないかみたいなニュースがバンバン出ます。バンバン出る中で斉藤学がまた移籍しましたっていうとそれはものすごいダメージだから、
1年前の話、
1年前のこと、どうしてもそこを契約しなきゃいけない
と、はいはい、
となれば1年契約があっても、
ちょっとみんな抜けたけど三上優愛だけちょっと残ってもらっていいですか。
そうそんな感じです、
ね、1年残したら困る
んで、はいはい、なんで条件を飲んで、
なるほど、
本当にだって開幕ギリギリまで契約しなかったですからね。
それはだからクラブの弱り目にたたり目みたいなところでサポーターも学ぶのとかもしょうがない
よ、しょうがないよと、ただ斉藤学がすごい決意をしましたと、クラブを背負いますっていうコメントをたくさんしていたから、まあね、うん、よもや1年後に移籍するとも思っていないし、1年契約だとも思ってなかった人もたくさんいるっていう、
そんなそのシティシステムっていうのは選手にとって嫌なんですか。
いや嫌じゃないんですよ全然、うん、だって
なんでみんな出てきたがるんですかそれは。
いやみんな出て行きたがるわけじゃないんですよね、うん、出て行ったのは数人ですから、
まあ、ロベルト案件ですね要は。
あ、なるほど。そうロベルト佃という代理人のところにお願いをしている選手は合わないっていうのはあります
ね。なるほど。
評価が
だから今回のこの事象っていろんな角度からいろんな語りができると思って、
だからあれでしょ、要はそのねえインチキ占い師みたいなのがさそのね、旦那のキャラによ
くいるでしょ、
あらよくないよとチャンス移籍させられるチャンスみたいな、あらよくないよみたいな女性術でもあるわけ。
まあ、昔相撲で言えば貴乃花がね整体師に騙され
て心が弱ってるアスリートにつけ込む
よくね
つけ込むやからし
い今の平成の子は分かんないかもしれないけど、
ね、なるほどでその時に仮想的としてお兄ちゃんが悪いとそういうわけでしょいや質疑のあれは普通じゃないよっていう材料があるからね
つまり ある人間がそういう交渉から行為を行う時の正当性を何か主張する時に何かここが悪いから君にとってはこれがいいだという言い方をするのはそれは、まあ、ビジネスの世界とそれは普通のことだと思うから、ね、これねだからそのいろんな角度から語れるのはじゃあ代理人って一体何だっていう代理人のポジションから見ると、うんうん、いや代理人ってクライアントは選手だから、
う
ん、クライアントが望むことに真っ向に向かなくって、
ね、
クラブがクライアントではないっていうところがまず大前提にあったりするから、うんうん、つまりロベルト何がしさんがどうだかだってね、うん、クソだなんだっていうのはそれは前のサポーターは経験則から学んでるけど、うん、一般的にっていうか世界的に、うん、ヨーロッパ南米全部入れる
というものは
代理人ってそうだよねっていう、
うんうんうん、そうだからね例えばその2008年の件でロベルト佃なる人がその何エスパニョールに移籍するときにそういう、まあ、いろいろ言って、まあ、仲いいなっていう話をでそれもうそれから9年10年経つわけですよね、
うん、そう今度ソートの論点も大体分かるのなぜそのロベルトを切れないのかって話でしょ
切れないのかっていうのもあるしハンドリングなんでできないのかっていう話もあるし、
はいはいはい、
チームが
それで言うとあごめんなさい2009年だったんですけど、うん、それで言うとなぜ切れないのかって話なんだけども最終的にロベルト佃代理人の選手って斎藤学がラストなんですよ、うんうん、だからこれでもういなくなるんですよ、
う
ん
う
ん、
まあまあそうだけど
そういなくなるってことと、まあ、マリノスのサポーターがクラブに批判に行かないもう一つの批判をしないもう一つの理由っていうのは、まあ、クラブ側も全部いなくなればいいかなって思ってたんじゃないのっていう節も若干あると
佃の DNA
案件がでその準備をしてたんじゃないのというふうにも感じられるところがあるのでその準備もしてたんだったらまあいいんじゃないのっていうところはありますよ
いや結局これクラブの哲学って結局人だから、うん、その人間の哲学によるから、うん、まあマリノスの場合はこうもう今この直近の5年だけでも人が変わってるっていうのもあるから哲学ってじゃあなんだって難しい話になっちゃうんだけど、うん、要はこじらせ案件みたいな話ですロベルトさんは、うん、で強行に行こうと思えば多分切ったと思うんだけど、まあ、めんどくせえから あと何年か待っちゃ勝手にいなくなるんだからロベルト案件は
なるほど
だからそれよりもちょっと未来のことにね時間とマンパワーかけようかって考えてもまあおかしくないかなと客観的には
そもそも
シティの人からすれば
その名選手はなぜロベルトを佃と組むんですか
だからその論点もあるんですよ、
そうやっぱり儲けさせてくれるわけでしょどこに行くにしてもいい条件で遺跡を勝ち取ってきてくれるわからでしょ
それは一番親身になってる人間ですからね難しい契約を全部ね外国に行きたい
な自分を高く売ってくれるわけですよね今の同じ自分をね
で決して全ての日本人選手がいい海外遺跡とかいい J 館の遺跡できてるわけじゃないわけですよね
なるほど
要はその送り出したクラブで失敗するっていう、ことも多々あってそれをそういう代理人ってだんだんお呼びがかかんなくなってくるわけじゃないですか、うん、選手からすると
ああそっかその
選手も
選ぶ失敗案件をみんな知ってるから
うん僕がよく知ってるのは JSP って渋谷のあそこにあるんですけどJSP 案件なんてもうめちゃくちゃなこと結構あるから、
うん、JSP という代理人の
会社
会社
鴨さんの鴨修さんの弟さん、うん、お兄さんどっちかな鴨さんがやってる
家族
スポーツショップ鴨の上にあるんですけど、うん、あそこに買い物に行くとですね、うん、すごい余談ですけど、しょっちゅうエレベーターに選手とか代理人がバンバン上がっていくんですけど、
あそうですか
こいつも JSP に入っちゃったんだみたいなたまにプライベートで買い物に行ってすごい自分が気になってる好きな選手を、うん、JSP のエレベーターホールで見た時にショック来てああみたいなこの子大丈夫かな2年後みたいなとかつまり選手も本当は目利きが良ければそのクラブともいい関係の代理人や、どのクラブともいい感じでって思うんだけどその目利きって二十歳そこどこか22ぐらいのサッカーしかやってないアスリートで果たしてそこまでいい目利きあるかったらそれはちょっとまた別
で
難しいですよこれだから
すごいそうなんね
でねそれもすごくその代理人を選抜選択するのも選手の 性だし、性っていうかあの選手の自由だし、複数年契約をするしないも誰にやその、うんうん、だどのタイミングで出るかっていうのもその誰にのお話なんだけど、まあ、今回 の, その僕がもう一回もうちょっと話が戻るんだけど、はいはい、大丈夫時間、うんうん、あの戻るんだけど、サポーターが、ね、その送り出す選手に対しての敬意とかをやっぱりこうしっかり持ってるチームとそうじゃない、それをそのクラブ側がの方針を分かりながらそれを飲んでなるほどねっつって送り出すその力みたいなのを、その力学とかそのあのこの雰囲気をそのいわゆるそのいわゆる、まあ、コアサッパーよく知ってるんですよって、その知らないやつがこう騒いでるんですよっていう、この知らないこの分母の素人が拾ったら多く、
いや素人って言う
じゃないですか、いいんですよ、それもう僕はだから僕のあまあいやその素人、
だからおっしゃりたいことは分かりますよ、
その素人がね多くなる、うん、なればなるほどそのクラブに対して結局勝ち負けとか、そういったところで誰が移籍したからお客さん減るとか、そういうところでそのお客さんの増減とか、そこなんですよ僕が言う求心力って。で、まあ、本当に申し訳ないけど、鹿島で送り出す選手に対して最大限ケアするんですよ、移籍リスト載せないとか、ね、移籍先を先に決めてあげるとか、例えばこう使えなくなった時の選手の起用方法とか、あの全部考えたり、向こうで活躍する選手、例えば本山なんて今あの北九州でもそんなにバリバリ主力でもやってるわけじゃないけど、地元でちゃんと送り出してあげることができるから、これ極端な話、全く縁もゆかりもないコンサドーレ札幌だったりだとか、わかんないですけどサンフレッチェ広島にこう行っちゃうよりは、地元で最後を迎えられるんだったらお前ここがいいぞって、給料はちょっと安いかもしれないけど、その分鹿島でちゃんとその前年度保証してやるからっていう送り出し方をちゃんとケアまでするから、元山がじゃ あ, あの北九州で活躍できなかったとしても、ああじゃあ鹿島には恩があるから、じゃあ何かピンチの時にはじゃあ北九州の選手を送ろうかとかでもいいですし、北九州においての核となる選手になって、そのスタッフになった後に鹿島との連携もどうのって、そういういわゆるそのファミリーを増やしていくやり方があるから、
クラブに
鹿島を辞めた選手はどこでもコーチで今やっていってるっていうところがある。石井もそう、石井監督もそう、あの大岩もそう、大岩なんて名古屋グランパス岩政大岩か、今なんとか大岩グランパスって変な切られ方してるけど、やっぱり鹿島で拾われてるから、あの時にあの変な切られ方した望月だの平野だの大岩だのっていう代表3人衆を名古屋グランパスがチームと合わないからガサッて切っちゃった、うん、ひどい出し方しちゃった、うん、そんなやつ絶対名古屋に戻ってこない、うんね、そういうその出し方っていうものを25年一緒にほらサポーターやって
る、まあ、外の論点はもうシンプルで、あのふるさとに帰ってきたくなるようなクラブタレと、
うん、
それをその文化は哲学はあの事務所で働いてる人間だけが作ってるんではなく、スタジアムに通ってるサポーターもその哲学文化を作る、
そう、うん、
存在タレと
っていうこと、
例えば鹿島がそうだと
っていうこと
で、マリノスもそうなってほしいと、
どっちかというとね、だって鹿島の次に優勝してるチームはマリノスでしょ、ガンバマリノス、あ、浦和、
浦和は1回しかしない、
浦和はそんなに
多分マリノスでしょ、
そうね、岩田と
マリノスは
岩田さんまだ3回だった
ね、そうぐらいでしょ、うん、ということはそれだけ伝統を持ってる、僕逆に言うとね、今鹿島が
いや特に折り点だからだし、
折り点だから
当然あの J リーグの開幕の時のね、ね、日産飛び入りで来た、引っ張ったクラブだからね、マリノスはね、
あれが、それがこのまま言っちゃうとヴェルディになっちゃうよって話をして
る、なっちゃうよ、
そこはね、条件性って
やっぱ違う、ぶっちゃけ言いますけど、ヴェルディのようにはならないんですけどヴェルディのことを語ったらかなりただ結局鹿島はね、やっぱりずっと鹿島ですよ、20年間弱、住金の時代から、やっぱり今のマリノスはね、 まあ、僕的に言いますけどね、もう僕の知ってる日産ではないですね。やっぱ変わってますね。もうだから哲学たるものがあるとしたらですよ、よく僕は分かってないですよ今のね、哲学っては、まあ、明らかに変わっている、うん、何かその人間関係というかその組織作りとか、うん、いろんなものが評価基準も変わってる、
新しくこう刷新したそういう評価基準でやってて成功するって可能性もなくはないわけでしょ。
そうだから今ね過渡期な時期だと思ってて、クラブ的にもだから
鹿島とは違う成功例ができるかもしれない。
そうそう、これから 5シーズン後になって、あの時のシティの人間たちが作っていったクラブはこうなったなってなった時に、あれはそのもしかしたら必要だったそのトラブルというか、ああいうことがあったからこうなったのかってなるかもしれないし、なんないかもしれないし、
これからも愛もなくガンガン切り続けるけど強いみたいな、
そうそう
そう、そういうチーム、どうなんですか、海外とかっていうのはそういうチームもあって、鹿島みたいなチームもあったりとか、そういうわけですか、みんないいチームは鹿島みたいなんですか、海外の強いチーム。
今年からちょっとヨーロッパみたいな移籍のスタイルが増えるっていう傾向になるのは間違いないんですよね。
J もね、
J もというのはダゾーンのお金で、
まあ、特に J1 だね、 J1 はね、
J1 はその10億円っていうお金が来るわけですよ、優勝すると
10億円なんですもんね。
でそうそうそう、使わなきゃいけない
んですよ、金崎がつま先に当ててたら10億円だったわけですよね。
そうそうそうそう、
最後の試合のね、
そうそうそう、
すごいですね。
だけどオケをバタにパンってやった方に10億円
そうそう
そうオケをパンって10億ですよ。だからフロンタレはお金ありますからね、う
ん、つまりだからこれからはそのどんなにそのクラブと一緒に歩んできた選手でも、うん、ちょっと若い選手で活躍するとポーンと引き抜かれるっていうことが増えるわけですよ、うん、だから過去のその選手とクラブの関係とか移籍の事例っていうのはやっぱり過去でちょっと今年ぐらいから変わるんですよ、ね、
なるほど。あのアラブの多分王室とかってめっちゃ離婚とかすると思うんですよもういいやみたいな、王室と王室の結婚なんですよ、
ね、うんね、
うん、離婚の重さが違うと思うんですよ、日本人とはだからそういう席に日本人が慣れていないんじゃないかなっていうね、まだその J リーグがちょっとだんだんね下ってる
んですかね。そういうお金のドライなところで理解するスポーツビジネスをね、理解する人が
ちょっと日本には受け入れがたいとかありますけどね、
何色着るんだろうとか、つまりそのなんかね、我が町我がホームみたいなところのね評価、
いやだから結局地域密着とか言ってる J リーグの理念とかもさえもぶち壊るぶち壊されてしまう可能性
いやいやいやいや、
もう僕はちょっとあるのかなっていう感じは
相当今日暑いです
ね、してるんですよ。いやもうなんで暑いかっていうと、こんだけサッカーのことをねこうやってんの、こういろいろ自分で考えてるのに知りもしね、相当なんかに批判されたくないって一刀両断に切られちゃうんですよ。
ちょっとねちょっとそういうやり取りがあっての今日のこの
ね、そうそうそう、
ね、ああなるほどなるほど、
うるせえ黙ってろバカって言われたから
ちょっとちゃんとやろうって、
なんかずっと怒ってるから、
ずっと怒ってるから、
そっか、
なんかね
ちょっとまた来週続きましょうこの続きね
はい、行きましょう。じゃあちょっとこの熱保ったまま来週に行きたいと思います ね、 ね、小栗社の口上げ出しのやつ、私ライツ王長と
本当に朝部長
で、そして
目標である、
今日はありがとうございました。そして
真のフットボール革命の指導者、イカれるロックソードである。
もうすぐ次行きますから、
ね、はい、
はい、どうしよう、来週も結集せよ、
これは革命である、
すぐ切りますから、ね